広報日高、令和4年2月号、ナンバー661、表紙、日高、広報日高、2022、令和4年2、ナンバー661、表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように、広報日高。その右に、2022、令和4年、2、ナンバー661が縦並びに置かれています。振袖を着た新成人の女性二人が、白いマスクをし、こちらを向いて笑っている様子。下の方に、祝う新成人。また会えたねの文字とハートマークが書かれています。表紙説明終わり。ナンバー661、日高2、コンテンツ、目次、P3、子育て世帯生活支援特別給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金の申請はお済みですか？P4、新型コロナワクチン追加接種、3回目接種。P6、認知症について専門家へ聞いてみました。P9、市内の商業施設でマイナンバーカードの申請補助サービスを実施します。P12、市立図書館から。P13、図書館祭り。P14、ご存知ですか？地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員。P16、日高インフォメーション。P23、あなたの町から。P24、子育て応援、キラキラ通信。P26、日高市民情報広場。P27、暮らしの情報、無料相談。P28、令和4年、日高市成人式。広報日高、2月号に掲載している情報は、1月21日現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により、変更となる場合があります。詳しくは、各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際は、マスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和田南平沢、1020番地、午前8時30分から午後5時15分、同日曜日、祝日、年末年始を除く、電話、042-989-2111、ファックス、042-989-2316、ホームページ、https://www.city.hidaka.lg.jp/LINE ID:HIDAKACITY Instagram http://www.instagram.com/HIDAKACITY_OFFICIAL/ Twitter https://twitter.com/HIDAKACITY_PR Facebook https:// http://www.feceboka.com/hidakaciti.saitama/マチーロ http://machiiro.town/マチーロではスマートフォン等で広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知っとく情報アプリマチーロそれぞれの QR コードがあります。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、修税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く、市税臨時収納窓口、修税課の業務、2月27日、日曜、午前8時30分から正午、今月の納税、2月28日、月曜納期限、国民健康保険税、第8期。今月の一押し、令和4年、日高市成人式は、新型コロナウイルス感染症対策を行い、例年通り、文化体育館、日高アリーナで開催することができました。市民カメラマン、大河原康夫さん撮影。説明、小さく表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話、985-9100 または市立図書館電話 985-5121 へご連絡ください。日高市30周年のロゴマークがあります。お知らせ、子育て世帯生活支援特別給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金の申請はお済みですか？新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、対象世帯に給付金を支給します。該当する人で申請がお済みでない人は、お早めに申請をお願いします。すでに支給した人への再度の支給のご案内ではありませんので、ご注意ください。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。申請期限、共通、2月28日月曜、子育て世帯生活支援特別給付金、支給額、児童1人当たり5万円、支給対象者、1、1人親世帯分、公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人、平成31年、令和元年の収入額、公的年金等の受給額を含むが、支給1000円限度額を下回る人に限ります。申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった人、2、一人親世帯以外分、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人、未申告の人は申告が必要。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税の人と同様の事情にあると認められる人。 対象となる児童、令和3年3月31日時点で18歳未満の児童、障害児は20歳未満。申請について、1、令和3年4月分の児童扶養手当が支給される人以外は申請が必要です。2、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当が支給される人以外は申請が必要です。1と2の併給はできません。子育て世帯への臨時特別給付金、支給額、児童1人当たり10万円、支給対象者、令和3年9月分の児童手当の受給者、令和3年9月30日時点において、高校生を養育する人等、児童手当法に基づく所得制限があります。対象となる児童、平成15年4月2日から令和4年3月31日までに出生した児童、申請について、対象となる児童を養育している人のうち、公務員または平成15年4月2日から18年4月1日までに出生した児童のみ養育している人は申請が必要です。子育て世帯への臨時特別給付金、特例給付対応分、支給額、児童1人当たり5万円、支給対象者、所得制限により、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されない人、申請について、対象となる児童がいる世帯に個別に送付した通知をご確認ください。お知らせ、住民税・非課税世帯等に対する臨時特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響で困難に直面した人に対し、速やかに生活・暮らしを支援します。給付対象世帯、住民税・非課税世帯、令和3年12月10日時点で、日高市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯、住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。家計急変世帯、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯、令和3年度分住民税均等割が課せられている世帯全員のそれぞれの収入所得について判定、給付額1世帯あたり10万円、給付方法、住民税非課税世帯申請不要、2月上旬ごろ確認書等を送付予定。家計急変世帯、申請必要。収入額がわかる書類や確定申告書、源泉徴収票等を添付。問い合わせ、生活福祉課臨時特別給付金担当、1階10番窓口、電話 985-4601。新型コロナワクチン追加接種、3回目接種。市では、すでに医療従事者、及び高齢者施設等に入所している人を対象に、追加接種、3回目を前倒しで進めています。また、一般市民、65歳以上の高齢者を先行を対象とした追加接種も前倒しで行います。問い合わせ、保健相談センター、ワクチン接種推進担当、電話 978-7655。 追加接種は事前予約制です。予約開始日、届いた接種券に記載のある日にちから、接種開始日、2月1日火曜から、実施場所 使用するワクチン、個別接種会場、ファイザー社製ワクチン、3月は一部医療機関でも武田、モデルナ社製のワクチンを使用します。集団接種会場、武田、モデルナ社製ワクチン、文化体育館、日高アリーナ、保健相談センター、高萩公民館、武蔵大公民館、総合福祉センター、駒の里、朝日が丘病院、臨時接種会場、対象、2回のワクチン接種が完了し、追加接種日時点で、18歳以上で日高市に住民登録のある人、費用、無料、全額公費、表があります。個別接種会場、場所、接種日、祝日を除くの順に読みます。個別接種会場、朝日が丘病院、臨時接種会場、場所、森戸神殿、101、接種日、祝日を除く、月曜日から金曜日、岡村記念クリニック、栗坪、230-1、月曜日から木曜日、武蔵大病院、久保、278-12、月、火、木、金、土曜日、前田クリニック、武蔵大、1-23-16、水、土曜日、吉村医院、駒川、2-15-15、月、火、水、金、土曜日、水村医院、原宿、216-1、月曜日から土曜日、横田医院、加山、370-2、月、火、木、金、土曜日、武井内科、高萩、605-1、月、水、木、金曜日、島村医院、大矢沢、638-1、火曜、土曜日、のぞみクリニック、下加山、527-3、月、火、木、金、土曜日、個別接種会場、朝日耳鼻咽喉科クリニック、場所、高萩、2436-1、接種日、祝日を除く、火曜、金曜日、表終わり。接種までの流れ、1、接種券受け取り、3回目接種が可能となる日の2から3週間前に発送します。2. 予約。直接医療機関では予約できません。3. ワクチン接種。接種会場には15分前をめどにお越しください。接種当日の持ち物。本人確認ができるもの。運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等。接種券、クーポン券。予診票、追加接種、3回目接種の予診票は、接種券と一体型です。事前に必要事項を記入し、切り離さずお持ちください。お薬手帳、服用中の薬があり、持っている人のみ。予約方法、追加接種、3回目接種は、各医療機関での直接予約は行いません。予約のために医療機関への電話や窓口に行くことはおやめください。コールセンターへ電話予約。接種券番号が必要になります。日高市新型コロナワクチン追加接種コールセンター。電話0120-482-370。フリーダイヤル、受付時間 平日午前9時から午後7時、土曜日曜日祝日午前9時から午後5時、保健相談センターへ電話予約、電話 978-7655、 受付時間午前9時から午後5時、土曜日曜日祝日を除く。保健相談センターでは1回目および2回目の接種予約も受け付けます。ウェブ予約ホームページ https://jump.mrso.jp/112429、 スマートフォン QR コードから。受付時間24時間、システムメンテナンス等の時間を除く。 QR コードがあります。 LINE 予約 QR コードから。受付時間24時間、システムメンテナンス等の時間を除く。 QR コードがあります。各公民館での窓口予約、市内各公民館の窓口で市職員が予約のお手伝いをします。受付時間午前9時から午後5時、日曜月曜日祝日を除く。集団接種の日程、集団接種会場は武田モデルナ社製のワクチンを使用します。表があります。接種日、接種会場の順に読みます。接種日2月5日土曜、接種会場朝日が丘病院臨時接種会場、6日日曜朝日が丘病院臨時接種会場、12日土曜保健相談センター、13日日曜朝日が丘病院臨時接種会場、19日土曜朝日が丘病院臨時接種会場、20日日曜朝日が丘病院臨時接種会場、23日祝日朝日が丘病院臨時接種会場、25日金曜武蔵台公民館、27日日曜武蔵台公民館。接種日3月2日水曜、接種会場文化体育館日高アリーナ、4日金曜文化体育館日高アリーナ、6日日曜武蔵台公民館、8日火曜文化体育館日高アリーナ、10日木曜文化体育館日高アリーナ、12日土曜文化体育館日高アリーナ、14日月曜文化体育館日高アリーナ。接種日16日水曜、接種会場文化体育館日高アリーナ。表終わり。追加になる場合があります。安全性、効果、ワクチン接種、気になるあれこれ。9、ファイザー社製のワクチンと武田モデルナ社製のワクチンでは安全性に違いがありますか？ A、 武田モデルナ社製のワクチンはファイザー社製ワクチンと同様の高い効果と安全性が確認されています。臨床試験の結果、軽い副作用の発生頻度に多少の差が報告されていますが、いずれかのワクチンを接種できるときに接種することをお勧めします。表があります。1回目、2回目、3回目、抗体量の上昇率の順に読みます。1回目、モデルナ社製、2回目、モデルナ社製、3回目、モデルナ社製、抗体量の上昇率 10.2 倍。モデルナ社製、モデルナ社製、ファイザー社製 11.5 倍、ファイザー社製、フ
ファイザー社製、ファイザー社製 20.0 倍、ファイザー社製、ファイザー社製、モデルナ社製 31.7 倍、表終わり。厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会資料。3回目接種では、1、2回目接種とは異なる種類のワクチンを接種できます。交互接種の抗体価について、上昇が良好であることが報告されています。武田モデルナ社製ワクチンは、3回目は50マイクログラム接種することになっていますが、100マイクログラム接種した結果の報告です。認知症について、専門家へ聞いてみました。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階、5番窓口。インタビュー回答者、武蔵野森病院、副院長、荒波利正さん。略歴、平成5年、北海道大学、医学進学課程卒業、専門分野、精神科、心療内科、資格、専門医、精神保健指定医。写真説明、インタビュー回答者の荒波先生の正面写真です。写真説明終わり。認知症はどんな病気ですか？認知症とは、一度正常レベルに達した認知機能、五感を通じて外部から入ってきた様々な情報を認識し、判断、決定、行動、会話、記憶する能力が以前に比べて低下し、自立した日常生活に支障をきたした状態です。認知症は加齢に伴い発症する確率が高まります。日本における65歳以上の認知症の人の数は約600万人、令和2年現在と推計され、令和7、2025年には約700万人、高齢者の約5人に1人が認知症になると予測されています。認知症をきたす疾患、アルツハイマー型認知症、認知症の約 60% を占める。症状は物忘れで始まることが多く、ゆっくりと進行する。最近起きた出来事を忘れてしまい、同じことを繰り返し尋ねたり、物をどこにしまったかわからなくなったり、時間や場所がわからなくなることが増える。徐々に仕事や社会生活に必要な複雑な業務の実行の際に間違いが目立ったり、時間がかかるようになる。血管性認知症、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害に伴って発症する。障害される部位によって様々な認知機能の低下が見られる。症状は徐々に進行する場合もあれば、階段状に急速に進行する場合もある。レビー小体型認知症。現実には存在しないものが見えたり、手足が震えたり、体の動きが緩慢になり、転びやすくなる症状。パーキンソン症状が現れる。前頭側頭型認知症。スムーズに言葉が出てこなかったり、社会的な規範を破る行動が見られるといった症状が現れる。何科に受診すればいいですか？内科、神経内科、精神科、あるいは物忘れ外来の受診をお勧めします。認知症の進行がどれくらい進んだ段階で受診するのがいいですか？最近は軽度認知障害の段階、認知機能は低下しても、自立した日常生活に支障がない段階から、認知症の予防のための取り組みが提唱されています。物忘れなどにより、仕事などの社会生活での困りごとに気がついた段階で、医療機関の受診をお勧めします。認知症の進行が
どれくらい進んだ段階で受診に来ている人が多いですか？認知症の発症早期に受診することは少なく、多くの場合は認知症の症状が進行し、問題行動が現れて初めて受診していると考えられます。説明、円グラフがあります。問題行動が現れてから受診する人、約 50%。症状が進んできたら受診する人、約 40%。問題行動が現れても受診しない人、約 10%。説明終わり。全国の介護支援専門員、ケアマネージャーに対して行われたアンケート調査結果、有効回答数1471例。
報告、おかげさまで50年2ヶ月、大小誤嚥会、松竹、電話042-989-0597。
なかなか認知症本人に受診してもらえない。どうやって受診につなげたらいいですか？認知症と診断されたからといって、今までの生活すべてが失われるわけではないこと。受診することで、その進行を遅らせる治療を受けることができるということ。困りごとをサポートしてもらえる様々なサービスがあることなどを伝えることが有効です。最後に、どうしても受診していただけない場合、訪問診療を利用する方法もあります。本人が受診しない場合、家族だけで受診、相談はできますか？病院や診療所などが行っている医療相談を自費診療扱いで受けることができます。また、地域包括支援センターで相談することもできます。受診するメリット。1、認知症か否かの診断を受けられる。認知症と似た症状を呈する病気は、うつ病をはじめ、他にもいくつかあります。それらの病気の場合、適切な治療を受ければ、認知機能が顕著に改善する可能性があります。認知症であった場合、その進行を遅らせるような薬物療法や、それ以外の治療が受けられます。2、認知症により生じている、生活の困りごとの程度に応じて、介護保険サービス等を利用することができる。最新の治療、薬物療法として、アルツハイマー型認知症の脳内で、その機能が低下していることが分かっている、アセチルコリンという物質の働きを高める薬剤が、初期から中期のアルツハイマー型認知症に対して使用できます。また、中等度以上に進行したアルツハイマー型認知症に対しては、グルタミン酸の過剰な働きを抑える薬剤が使用できます。また、令和3年6月、アメリカ食品医薬品局は、日本と米国の製薬会社が共同で開発する新たなアルツハイマー型認知症治療薬を条件付きで承認しました。同薬は、アルツハイマー型認知症の原因物質とされるタンパク質、アミロイド β を除去する効果があるとされ、従来の認知症の進行を遅らせる薬とは異なり、疾患そのものを治療できる薬として期待されています。ご相談は、お近くの地域包括支援センターへ。健康づくり、介護予防、高齢者虐待防止、成年後見制度、認知症に関することなど、コマ地域包括支援センター、武蔵台1丁目 26-8、高齢者サポートセンター、武蔵台内、担当地区、コマ地区全域、コマ小学校区、武蔵台小学校区、二連用を除く、電話 982-0597。 0111、ファックス982-3302、駒川地域包括支援センター 202-201、総合福祉センター駒の里内、担当地区駒川地区全域、駒川小学校区、高根小学校区、新堀の一部、二連を含む。電話 984-1362、ファックス 984-1365、高萩地域包括支援センター、高萩1728-5、日高団地入り口交差点横、担当地区、高萩地区全域、高萩小学校区、高萩北小学校区、電話 984-3001、ファックス 984-3005。 地域包括支援センターとは、認知症の人やその家族がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、介護、福祉、健康、医療など様々な面から専門職が総合的に支援するために設けられた総合相談窓口です。認知症の人が安心して生活できる環境づくりやコーディネートを行う認知症地域支援推進員も配置されています。認知症初期集中支援チームとは、認知症の専門医と専門知識を持つ看護師、社会福祉士、介護支援専門員等で構成しています。認知症が疑われる人や、認知症の症状で困っている人の自宅を訪問し、相談に応じ、病院受診や介護保険等サービスの利用、家族への支援など、初期支援を行います。支援を希望する場合は、地域包括支援センターへ相談してください。
報告、琉球拳法、空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、電話、ファックス、042-989-8905、
お知らせ、国民健康保険の医療費を大切に使いましょう。医療機関等を受診した時の医療費、国民健康保険分は、皆さんが納める保険税と国からの補助金等から支払われています。医療費を節約し、今後も皆さんが安心して医療を受けられるようご協力をお願いします。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口、セルフメディケーションで健康管理をしましょう。セルフメディケーションとは、自分の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすることです。特定健康診査で体の状態を定期的に把握し、軽い体調不良の時は、ドラッグストアなどで処方箋なしで購入できる OTC 医薬品を上手に使いましょう。かかりつけ医を持ちましょう。信頼できるかかりつけ医は、日常的に医療を行うだけでなく、健康相談ができる大切な存在です。過去の診療のデータも活用でき、病気の早期発見につながります。重複受診は控えましょう。複数の医師に同じ病気を見てもらうこと、 セカンドオピニオンを除くは、その都度初診料がかかり、検査、処置、注射、投薬などを最初からやり直すこととなります。体への負担だけでなく、医療費が増える要因にもなるので、現在の治療に不安があるときは、まずかかりつけ医に伝えて話し合ってみましょう。お薬手帳を持ちましょう。お薬手帳は、処方された薬の履歴をまとめるための手帳です。多数服薬の副作用、ポリファーマシーの確認などに役立ちます。お薬手帳を持参すると、薬局での費用が安くなる場合があります。また、薬が余っているときは、医師、薬剤師に相談し、もらいすぎに注意しましょう。ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果があると認められている、後発医薬品です。新薬より安価なため、薬代の自己負担を軽減するとともに、医療費を抑えることができます。交通事故などにあったときは、必ず連絡をしましょう。交通事故や障害など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担します。損害賠償等で時間がかかるときは、国民健康保険で一時的に戦えることもありますが、保険証を使用するときは、必ず保険年金課国民健康保険担当へ連絡をしましょう。整骨院や接骨院で手術を受ける人へ、整骨院や接骨院で手術を受けるときに保険の対象となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、および捻挫、肉離れを含むに限られます。単なる肩こりや筋肉疲労は対象外です。手術を受ける前に確認しましょう。イラストがあります。お父さんとお母さん、子供二人が笑顔で窓から顔を出しています。イラスト終わり。募集、市民カメラマン募集、一眼レフカメラやミラーレスカメラ等を使用して、広報日高や市ホームページ等に掲載する写真をボランティアで撮影する市民カメラマンを募集します。任期、4月1日から令和5年3月31日、対象、次のすべてを満たす人。1、18歳以上の市民、または連携協定を締結している大学の学生。2、写真撮影に必要な機材を用意できる人。3、主に土日曜日及び祝日に無償ボランティアで活動できる人。募集人数、5人程度。応募方法。応募用紙に必要事項を記入し、自分で撮影した写真を添付して、2月28日月曜までに電子申請または直接市政情報課広報統計担当へ。応募用紙は市政情報課広報統計担当または各公民館に備えてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。後日、面談等による選考を行います。撮影した写真の著作権は市に帰属します。問い合わせ、市政情報課広報統計担当。電子申請の QR コードがあります。
相談先が分からずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ。市内の商業施設でマイナンバーカードの申請補助サービスを実施します。市内の商業施設と日高市商工会にご協力いただき、マイナンバーカードを取得していない人を対象に、 市職員が写真撮影や申請手続きの補助サービスを実施します。費用はかかりません。表があります。期日、場所、時間の順に読み上げます。期日、2月13日、日曜日、14日、月曜日、15日、火曜日。場所、八尾港駒川店、2階。時間、午前10時から午後4時。2月22日、火曜日。23日、祝日。駒武蔵台ショッピングセンター内。午前10時から午後4時。表終わり。必要書類、次のうちどれか一つ、個人番号通知カードの下についている、個人番号カード交付通知書兼電子証明書発行申請書、国から送付された個人番号交付申請書、令和3年1月以降に送付されています。マイナンバーがわかる資料、個人番号通知カード、個人番号通知書など、上記の書類が一つもない場合は、顔写真付き本人確認書類1点、運転免許証、パスポート等、または顔写真付きでない本人確認ができるもの2点、健康保険証、年金手帳等をお持ちください。マイナンバーカード取得までの流れ、申請補助サービス会場へ来場。申請書の記入後、市職員が顔写真を撮影。1ヶ月半ほどで市民課より交付通知書が届く。通知、はがきサイズが届いたら、電話で受け取り日時等を予約。市民課窓口にてマイナンバーカードの受け取り。予約した日時に市民課で受け取り。マイナンバーカードの交付窓口は、平日の開帳時間に加え、毎週火曜日、木曜日の午後7時まで、毎月第2土曜日、4月除く、最終日曜日、3月除くの午前9時から正午まで行っています。完全予約制。問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。イラストがあります。マイナンバーカードを持って喜ぶ人。イラスト終わり。マイナポイントの予約、申し込み支援窓口をご利用ください。新たなマイナポイント事業、マイナポイント第2弾が開始されたことに伴い、マイナポイントの予約、申し込み支援窓口を市役所1階ロビーに設置しています。健康保険証の利用申し込みもできます。マイナンバーカードを取得していない人は申し込みができません。マイナポイント第2弾の対象。1、マイナンバーカードを新規取得し、キャッシュレス決済を利用し、買い物やチャージを行った人。マイナポイント第1弾をまだ申し込んでいない人も含む。1の申し込みには、マイナポイントの対象となるキャッシュレス決済事業者のアプリやカード等が必要です。2、健康保険証としての利用登録を行った人、すでに申し込みや利用登録を行った人も含む。3、公金受取口座の登録を行った人、2、3のポイントの申し込み、付与の開始時期は未定です。マイナポイントの手続きに必要なもの、マイナンバーカード、マイナンバーカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁。選択するキャッシュレス決済事業者によっては、事前登録等が必要となる場合があります。事前登録は支援の対象となりませんので、あらかじめ事前登録等を行った上、来庁してください。一部支援窓口で使用できないキャッシュレス決済事業者、楽天ペイ等がありますので注意してください。問い合わせ、市 市民課市民担当、1階2番窓口。
報告、高齢者向け宅配弁当、594円、税込み。宅配クック、123。電話、042-984-2220。
イベント、駒郷古民家ひな祭り。毎年恒例のひな人形、吊るし雛を展示します。早春のひとときを古民家で感じてみませんか。協力、サークル桃、株式会社横手人形。駐車は、駒郷古民家駐車場をご利用ください。期日、2月18日金曜から3月6日日曜。時間、午前10時から午後3時。場所、駒郷古民家。問い合わせ、産業振興課商工観光担当。第14回、駒郷ズスタンプラリーひな祭り。次の参加店舗、駒郷ズ加盟事業者で、ひな祭りらしいディスプレイが楽しめます。また、参加店舗で300円以上買い物をすると、お店のオリジナルスタンプを1回につき1つ押します。スタンプ3つでプレゼントがもらえます。スタンプラリーの台紙は各店舗にあります。目印は、駒郷ズ上り旗です。駒郷ズは、市内の事業者等で構成されています。期日3月5日土曜、6日日曜。時間、午前10時から午後3時。問い合わせ、駒郷ズ事務局、笹崎。電話、090-6504-8070。表があります。店舗、住所、問い合わせの順に読みます。1、店舗、豆腐厨房、住所、2礼儀9-3、問い合わせ、電話、986-1877。2、栗駒娘本舗、亀屋、原宿 45-1、電話、989-0129。3、長沢酒造、北平沢335、電話、989-0007。4、醤油王国、湯げた醤油、束目 804-1、電話、0120-417-059。5、城山卵直売所、坂戸市田和目139、電話 049-285-0256。6、備前屋、高萩133、電話 989-2001。7、西木天然温泉、花鳥風月、下大谷沢546、電話 919-2626、表終わり。写真があります。美しく飾られた7段のひな人形です。写真終わり。お知らせ、日高市犯罪被害者等支援条例を施行しました。現代社会に生きる私たちの誰もが犯罪等に遭い、犯罪被害者等になり得る立場にあります。そこで、犯罪被害者等が一日も早く被害から回復し、社会の中で再び平穏な生活を営むため、犯罪被害者基本法に基づき、犯罪被害者等の支援について、その基本的事項を定めた、日高市犯罪被害者等支援条例を制定し、 令和4年1月1日から施行しました。問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当、総合的窓口、危機管理課交通安全防犯担当、月曜日から金曜日、祝日年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分、見舞い金の支給、犯罪行為により死亡した人の遺族または犯罪行為により障害を受けた人に対し、経済的負担を軽減するため、申請に基づき見舞い金を支給します。表があります。見舞い金の種類、支給額、要件、対象の順に読み上げます。見舞い金の種類、遺族見舞い金、支給額30万円、要件、死亡、対象、遺族、障害見舞い金、10万円、療養の期間が1月以上かつ3日以上の入院など、本人、表終わり、関係機関、彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター、電話、0120-735-001、受付時間、月曜日から金曜日、祝日年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分、アイリスホットライン、性暴力等犯罪被害者専用電話相談、電話0120-318341、受付時間、年中無休、24時間、365日受付。イラストがあります。泣いてる女性と、それをなだめる女性。イラスト終わり。
報告。病院や施設へのお迎え、24時間受付。電話0120-7676-82。安置室完備。お葬式の先進堂。
お知らせ。第5回。地球温暖化対策の取り組みについて、2、私たちにできること、地球温暖化を防止するため、私たち一人一人の小さな行動の積み重ねが大切です。環境に優しいだけでなく、家計の節約にもつながります。できることから取り組んでいきましょう。次回は、地球温暖化についてのまとめを掲載します。問い合わせ、環境課生活環境担当。エコドライブの実践。1、ふんわりアクセルを踏む。2、加速、減速の少ない運転をする。3、無駄なアイドリングはやめる。4、近場は徒歩、自転車で移動する。自然エネルギーの活用。1、太陽光発電設備の設置、再生可能エネルギーの導入。2、雨水を利用して庭の水やりをする。3、風呂の残り湯を再利用して洗濯や庭の水やりをする。4、庭の緑化、グリーンカーテンを取り入れる。省エネ家電で節約。1、エアコンの温度は暖房時1度低く、冷房時1度高く、使用時間を1時間短くする。2、照明は LED に変えれば、電気代も安く、寿命も長い。3、買い替え時は省エネ製品を選ぶ。4、使っていないコンセントは抜く。買い物時の心がけ。1、マイバッグを忘れずに持っていく。2、地元産を買う。地産地消。3、必要なものはまとめて買うと災害時の備蓄品にもなる。4、環境に優しいエコ商品、グリーンマーク商品を選ぶ。 環境省ホームページの QR コードがあります。3R 活動への取り組み。1、リデュース、無駄なゴミの量を減らす。2、リユース、繰り返し使う。3、リサイクル、資源ゴミはきちんと分けて分別する。3R 活動のロゴマークがあります。イラストが2つあります。エコドライブをしている車のイラスト、マイバッグのイラスト、イラスト終わり。イベント、新年度に向けてファミリーサポートセンター登録はお済みですか？利用には事前登録が必要です。日高市ファミリーサポートセンターでは、子育てのお手伝いをお願いしたい人、利用会員と、子育てのサポートをしたい地域の有志の人、協力会員とが会員となって、双方の合意のもと信頼関係を築きながら、子供の預かりや送迎等のサポートを行っています。利用会員、市内在住在勤で、小学6年生までの子供と同居している人、協力会員、市内在住で、センターで行う講習を受講した人、表があります。利用時間帯、利用料金の順に読み上げます。利用時間帯、平日、月曜日から金曜日、午前7時から午後8時。利用料金、1時間800円。平日、月曜日から金曜日、午前7時から午後8時以外、1時間900円。表終わり。問い合わせ、日高市ファミリーサポートセンター、日高市社会福祉協議会内、電話 985-9100。 お知らせ、株式会社駒川カントリークラブと包括連携協力に関する基本協定を締結しました。令和3年12月6日に市と株式会社駒川カントリークラブは市民の安心安全の確保及び健康づくりに対する機会を提供し、郷土愛の醸成と人づくりに寄与するとともに、健康寿命の延伸を目的とした協定を締結しました。連携協力事項。1、災害時における市民への支援に関すること。2、健康、福祉の増進に関すること。3、スポーツ振興に関すること。4、地域の活性化に関すること。5、その他、市と株式会社駒川カントリークラブが協議して必要と認める事項に関すること。本協定に基づき、特別料金にて市民が利用できる市民開放デーを設定しました。市民開放デー設定日、2月9日水曜、15日火曜、16日水曜、料金11,500円、消費税、ゴルフ場利用税込み、キャディ付き、食事別、申し込み、駒川カントリークラブ、電話 989-3131 へ、問い合わせ、政策秘書課企画調整担当、QR コードがあります。
事前相談お見積もりはこちら。電話0120-7676-82。お葬式の先進堂。
市立図書館から電話 985-5121。開館時間午前9時から午後7時。休館日7日月曜日から11日祝日。蔵書点検のため28日月曜。 QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。大人のためのお話し会。しばし日常を忘れてお話の世界をゆっくりたっぷり楽しんでみませんか。日時、3月8日火曜、 午前10時から11時30分。申し込み、2月5日土曜以降に、電話または直接私立図書館へ。お子さんを連れての参加はご遠慮ください。お話ポケット、小さい子向け、日時、2月2日16日の水曜日、午前11時から、大きい子向け、日時、2月5日、3月5日の土曜日、午前11時から。イラストがあります。絵本を読み聞かせる人と、座ってそれを聞く子供たち。イラスト終わり。館内企画展示。一般向けカウンター前。展示内容、科学像。理研と編集工学研究所による科学像の選定100冊を中心に、一般書、児童書問わず、科学の面白さ、素晴らしさに触れる本をご紹介します。期間、3月2日水曜まで、児童向け、児童コーナー、展示内容、おやつの時間、お菓子、果物、ケーキなど、おやつに関する本や、親子で一緒に作れるお菓子の本などを紹介します。猫の本。猫の本を集めました。かわいい猫、賢い猫、怖い猫など、本の中にはいろいろな猫が登場します。皆さんはどんな猫を思い浮かべますか？期間、3月27日日曜まで、イラストがあります。丸まって幸せそうな猫。イラスト終わり。ビブリオバトル大人の陣。図書館の読書会グループ、金曜日の読書会の皆さんによるビブリオバトルを開催します。本をこよなく愛する皆さんのおすすめの一冊とはどんな本なのでしょう。発表を聞いて読みたくなった本に投票するだけ、ぜひご参加ください。日時、3月4日金曜、午前10時から1時間程度。対象、成人。人数20人。申し込み順。費用無料。申し込み、電話または直接私立図書館へ。イラストがあります。おすすめの本を発表するビブリオバトラー。イラスト終わり。図書館映画会金曜シネマ。上映作品境界史114分。受刑者に対して道徳心の育成、心の救済に努める教会士。半年前に着任したばかりの佐伯は、一癖も二癖もある6人の死刑囚に面会する。監督、佐向大、出演、大杉蓮ほか、日時、2月18日金曜、午前10時から、費用無料、申し込み、電話または直接私立図書館へ。イラストがあります。映画を撮影するキャメラ。イラスト終わり。新刊図書案内。図書館流通センター新刊全店案内より引用。暮らしが整う片付けない片付け。著者、かよこ。出版社、アスコム。日々の生活の中で感じる小さな暮らしにくさを整えていくと、暮らしは格段に変わります。整理収納アドバイザー、かよこが、最小限の労力でできる整理収納の基本と場所別の片付け方を写真で紹介。写真、片付けない片付けと印刷された本の表紙。写真終わり。美味しい果樹の育て方、苗木選びから剪定、料理まで、著者、野田勝治、出版社、生糖社、いちじく、梅など、人気のある定番果樹ごとに、植え付けから収穫までの管理作業、収穫した果実の保存と活用法までを紹介、果樹栽培の基本知識、 ワンランク上の果樹の育て方、実の収穫もできる庭木も収録。写真、タイトルと果樹が印刷された本の表紙。写真終わり。図書館祭り、新型コロナウイルス感染症の状況により中止または変更になる場合があります。期日3月6日日曜、問い合わせ私立図書館、電話 985-5121。 写真、図書館祭り開催中の館内。写真終わり。お楽しみスタンプラリー。スタンプを集めてクイズに答えてね。時間、午前9時から、景品がなくなり次第終了。対象、どの人でも。図書館でくじ引き。時間、午前9時から、景品がなくなり次第終了。対象、図書館カウンターで5点以上借りた人、1人1回まで。大型布芝居と布のおもちゃの展示。図書館布絵本ボランティア、ポコアポコ制作の日高の民話をテーマにした大型紙芝居や手作りの布おもちゃ等の展示を行います。時間、午前10時から午後3時。場所、障害学習センター2階会議室。日高木製の会お話し会。時間、午前11時から11時30分。場所、障害学習センター正面入り口前。天候により変更する場合があります。対象、どなたでも。申し込み不要。直接会場へ。自転車紙芝居。時間、午後2時から2時30分。場所、障害学習センターウッドデッキ。天候により変更する場合があります。出演、猫さん。対象、どなたでも。申し込み不要。直接会場へ。イラストがあります。自転車の荷台で紙芝居をするおじさんのイラスト。イラスト終わり。遊びの広場、図書館祭り特別版。楽しいものづくりを体験しましょう。時間、1、午前10時から11時。2、午後1時から2時。場所、障害学習センター研修室。対象、児童、親子。未就学児は親子で参加してください。費用、無料。申し込み、不要。直接、私立図書館へ。聴導犬に会いに行こう。聴導犬の仕事について話を伺います。ユーザーの体験談や、聴導犬のデモンストレーションなどもあります。遠隔手話通訳と UD トークあり。時間、午後1時30分から3時30分。場所、障害学習センター視聴覚室。対象、どなたでも。人数、50人。申し込み順。費用、無料。申し込み、2月14日、月曜以降に。電話または直接私立図書館へ。イラストがあります。聴導犬とリードを持つ女性。イラスト終わり。図書館で落語会。時間午前10時から11時30分。場所、障害学習センター2階視聴覚室。対象、どなたでも。人数50人。申し込み順。出演、三遊亭奉仕さん。費用無料。申し込み2月14日月曜以降に電話または直接私立図書館へ。ご存知ですか？地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員。問い合わせ、生活福祉課、地域福祉担当、1階10番窓口。民生委員、児童委員とは、民生委員は、民生委員法に基づいて、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。社会福祉増進のため、地域住民の立場から、 生活や福祉全般に関する相談、援助を行っていて、創設から100年以上の歴史があります。また、すべての認定委員は、児童福祉法によって、児童委員も兼ね、子供や妊産婦に関する様々な相談や支援を行っています。任期は3年で、再任も可能です。民生委員、児童委員の中には、児童福祉に関する支援を専門に担当する主任児童委員がいます。市には、学校区ごとに一人の主任児童委員がいて、学校などの関係機関と連携、協力しながら活動をしています。どんな人が民生委員、児童委員になるの？地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア活動などに理解と熱意がある等の要件を満たす人です。特別な資格は必要なく、地域の推薦を受け、日高市民生委員推薦会と県の審査を経て、厚生労働大臣から委嘱されています。民生委員、児童委員による訪問活動。民生委員、児童委員は、地域の人に対して、相談、援助を適切に行えるよう、年間を通じて状況把握のための訪問活動を行っています。現在は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、状況を見ながら訪問活動を行っています。民生委員、児童委員が伺いましたら、ご理解とご協力をお願いします。写真、歳末助け合い事業、お餅セット宅配の様子とあり、お宅に訪問して、お餅セットを手渡す民生委員の様子、写真終わり。イラスト、三角形の頂点に民生委員、児童委員、左下に地域住民、右下、関係機関、市役所、社会福祉協議会、学校等、地域住民から民生委員、児童委員への矢印。相談。民生委員、児童委員から地域住民への矢印。情報提供。関係機関から民生委員、児童委員への矢印。情報提供。民生委員、児童委員から関係機関への矢印。相談内容の報告。情報伝達。関係機関から地域住民への矢印、必要な支援を実施。イラスト終わり。どんな時に相談したらいいの？どこに相談すればいいのかわからない。生活に対する悩みや不安や近所で気になることがあれば気軽にご相談ください。相談内容に応じて関係機関につないでいきます。で、介護の悩み。子供の悩み、健康上の悩み、生活上の問題、育児の不安など。相談内容が他人に知られたりしない？相談内容の秘密を守ることが法律で義務付けられています。この守秘義務は委員退任後も引き続き課せられます。安心してご相談ください。
あなたの近くで活動しています。写真説明。写真が2枚あります。役員会の様子。この字型に並べた机に座り、手元の書類に目を通している人たち。定例会の様子。前の机に座っている人と、前に向かって椅子に座り、書類を見ている人たちの様子。写真説明終わり。説明。マークがあります。四つ葉のクローバーに民生委員のみの文字を合わせています。みの部分は児童委員を示す双葉や平和のシンボルの鳩も表しています。説明終わり。現在、市内103地区で94人の民生委員、児童委員、欠員9人と6人の主任児童委員が活動しています。また、民生委員、児童委員、主任児童委員で構成される3つの地区民生委員児童委員協議会、駒地区、駒川地区、高萩地区が地区ごとに活動しています。 市全域では、日高市民生委員児童委員協議会が組織されていて、生活福祉課地域福祉担当に事務局を置いています。民生委員児童委員は、地区の民生委員児童委員協議会に所属し、地域の実情に合わせて、福祉に関する幅広い活動を行っています。民生委員児童委員それぞれが担当地区を持ち、地域住民である皆さんと同じ立場で相談に乗り、必要であれば福祉制度や福祉サービスが受けられるよう、関係機関とのパイプ役として問題解決の手助けをします。また、一人暮らしの高齢者宅を訪問するなど、見守り活動も行っています。活動事例、担当地区の高齢者や障害者がいる世帯、児童や妊産婦の状況把握、家庭訪問や地域での情報収集など、ニーズに応じた福祉サービスなどの情報提供、支援が必要な人に様々な相談に応じた助言など、今年は一斉回線の年です。民生委員児童委員は3年ごとに一斉回線を行っています。現在の委員の任期は令和4年11月30日までです。12月1日からは新たな任期の委員に改選されます。年齢基準ややむを得ない事情により、現在の民生委員児童委員が退任される地域では、新たな委員の選出が必要になります。心配事や悩み事を一人で抱え込んでいませんか？日高市民生委員児童委員協議会会長、小町区民生委員児童委員協議会会長、北田文子さん。写真、説明。机の上に手を重ね、こちらを向いている姿です。写真、説明、終わり。会長からのメッセージ。民生委員児童委員は、地域を見守り、身近な相談相手になって困っている人を支え、状況によって関係機関につなぐことを主な役割としています。この役割を果たすため、私たちは所属する地区の民生委員児童委員協議会で、月に一度定例会を開催し、情報収集や福祉制度についての研修を行って、資質の向上にも努めています。特別な資格はなく、専門家でもありません。皆さんと同じ立場で一緒に考え、問題解決のお手伝いをしています。民生委員児童委員には、守秘義務がありますので、一人で悩まず、安心してご相談ください。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。お知らせ。住民票の写し等の本人通知制度事前登録受付中。住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害を防ぐことを目的として、住民票の写し、戸籍等照本などを本人の代理人や第三者に交付したときに、事前登録した人に交付したことを通知する本人通知制度を実施しています。通知する内容、交付年月日、交付した証明書の種別、通数、交付請求者の種別、代理人、第三者。登録手続き、本人確認ができるもの、運転免許証等をお持ちになり、直接各出張所、または市民課へ。問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。延滞金の割合が変わりました。延滞金特例基準割合の変更により、令和4年1月1日から、市税の延滞金の割合が変わりました。表があります。納期限経過後1ヶ月以内、納期限経過後1ヶ月経過後の順に読みます。変更後、納期限経過後1ヶ月以内、 2.4%、延滞金特例基準割合 1.4% 足す 1%、納期限経過後1ヶ月経過後 8.7%、延滞金特例基準割合 1.4% 足す 7.3%、変更前 2.5%、延滞金特例基準割合 1.5% 足す 1%、8.8%、延滞金特例基準割合 1.5% 足す 7.3%。表説明終わり。問い合わせ、修税課修税担当1階11番窓口。J アラートの全国一斉情報伝達試験が実施されます。地震や武力攻撃等の発生に備え、国による全国瞬時警報システム J アラートを活用した全国一斉情報伝達試験が実施されます。J アラートは地震、武力攻撃等の緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時に伝えるシステムです。訓練当日は市内65箇所に設置してある防災行政無線、広報塔から訓練放送が流れるほか、市ホームページ等に緊急放送として通知が出ます。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。災害の発生や気象状況などにより中止になる場合があります。日時、2月16日水曜午前11時、通知先、防災行政無線、広報塔、市ホームページ、トップページ、日高知得情報アプリ、市公式ツイッター、日高防災メール、放送、通知内容、チャイム。これは J アラートのテストです。3回繰り返し。こちらは防災日高です。チャイム。問い合わせ、危機管理課防災消防担当。駐車監視員活動ガイドラインの一部変更。3月1日火曜から駐車監視員が巡回する活動路線のうち、県道笠畑狭山線、下大谷川交差点付近から川越市塚下橋交差点周辺が削除となります。詳しくは飯能警察署へお問い合わせください。問い合わせ、飯能警察署交通課、電話 972-0110。年金ミニ知識。保険年金課、国民年金医療費担当。国民年金保険料は全納制度の利用がお得。国民年金保険料の全納制度とは、一定期間の保険料をまとめて納めることで、保険料の割引が受けられる制度です。全納制度を利用する場合の納付方法は、口座振替、納付書現金、クレジットカードの3種類があり、口座振替による全納が最も割引額が多くお得です。ただし、全納制度の利用を希望する場合は、事前に申請が必要ですので、ご注意ください。口座振替による全納の申し込み期限。2年全納。令和4年4月分から6年3月分。矢印、令和4年2月末日。1年全納。令和4年4月分から5年3月分。矢印、令和4年2月末日。6ヶ月全納、令和4年4月分から4年9月分。矢印、令和4年2月末日。6ヶ月全納、令和4年10月分から5年3月分。矢印、令和4年8月末日。納付書、現金による全納の申し込み期限。2年全納、令和4年4月分から6年3月分、矢印、令和4年3月末日。クレジットカードによる全納の申し込み期限。2年全納、令和4年4月分から6年3月分、矢印、 令和4年2月末日、1年全農、6ヶ月全農の納付書は、4月上旬に日本年金機構より発送されるため、事前の申し込みは不要です。割引額等の詳細は、所沢年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話04-2998-0170。
報告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年先進科、04-2978-6810、日高市上加山235-1。
飯能警察署からのお知らせ。振り込め詐欺に注意してください。市役所職員等を名乗り、医療費、保険料の還付金があります。今日手続きすれば受け取れます。近くの ATM に行ってください。等の電話は詐欺です。ATM で還付金は受け取れません。犯人からの指示により、ATM を操作し、犯人の口座に現金を振り込ませる手口です。このような電話があった場合、一度電話を切り、家族や警察に相談しましょう。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。交通災害共済に加入しませんか？交通災害共済は、皆さんが会費を出し合い、交通事故により死亡、負傷をしたときに見舞金を支払う相互扶助制度です。現在加入している人は3月31日木曜で共済期間が満了になります。共済期間、4月1日から令和5年3月31日。加入資格、加入申し込み時に次のいずれかに該当する人。1、市内在住で日高市に住民登録のある人。2、1の住民に扶養されている人で就学のため市外に転出している人。費用、1人500円。申し込み、2月中に各区長を通じて令和4年度の申し込み書を配布し、取りまとめをお願いしています。個人加入を希望する人は、危機管理課または出張所、市内最寄りの郵便局で直接申し込んでください。中途加入の場合、申し込みをした日の翌日から令和5年3月31日金曜までとなります。問い合わせ、危機管理課交通安全防犯担当。特定健診受診券の有効期限は3月31日木曜まで。特定健康審査は毎年受診することによって自分の体の変化を経年で知ることができる大切な検診です。すでにご案内と受診券をお送りしていますが、受診はお済みでしょうか？年度末になると医療機関も混み合います。余裕を持って受診をお願いします。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。シリーズ、どうする？空き家。我が家を困った空き家にしないために。全国的に深刻な問題となっている空き家は、適正な管理を怠ると建物の老朽化による倒壊や火災を誘発したり、ゴミの不法投棄や雑草等で近隣へ迷惑をかけてしまいます。そこで空き家問題に関心を持ってもらうため、全10回にわたり、日高市空き家等対策協議会の委員それぞれの専門的な観点から、空き家問題をテーマにした連載を開始します。第1回、空き家を放置するとどうなるのか。日高市空き家等対策協議会委員、弁護士、下村正幸。適切な管理が行われていない空き家等、敷地を含む、を放置した場合、所有者等のリスクをお伝えします。賠償責任、空き家等の一部が倒壊したり、風で吹き飛ぶなどして、第三者に損害を与えた場合、一切の賠償責任を負います。また、第三者が怪我を負い、 通院を余儀なくされた場合、治療費、通院慰謝料、休業損害、通院のための交通費等の損害を賠償する責任を負います。例、約5ヶ月の通院を要する場合、通院慰謝料だけでも100万円程度かかります。隣地との関係、空き家の庭に生えている樹木が敷地の境界を越えてしまうこともあります。例、枝が道路にはみ出て信号機が見えにくい、枝が隣地の境界を越えて伸びているなど、樹木の所有者等が自主的に切らず、隣地の境界線を越えた枝は、隣地の所有者等が樹木の所有者等に切るよう催促すれば、切ることができる民法の改正があり、今後施行される予定です。現行法の下では、樹木の所有者等を被告とする訴訟を起こす必要があり、お互いに多大な負担を強いられます。行政との関係、保安上、衛生上、景観上、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる特定空き家等へは、市長が段階的に所有者等に対し、建築物の除却を含む生活環境保全のための措置を取るよう助言、指導、勧告、命令を行うことができ、命令に違反すると50万円以下の過料を支払わなければなりません。最終的に、市長は空き家等に対して除去等の代執行を行うことができます。問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当。
報告、アイメガネ、目と耳のトータルケアショップ、メガネ補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍、電話 042-986-0001、郵便番号 350-1231、日高市加山 301-6。
重度心身障害者の医療費を助成しています。重度の障害のある人に医療費の自己負担分を助成しています。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録申請が必要です。対象、国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳1から3級を所持している人。2、療育手帳丸 A、A、B を所持している人。3、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人。4、65歳以上の人で埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている人。平成27年1月1日以降に新たに障害の程度が該当の等級になった65歳以上の人は対象外となります。平成31年1月1日から一定以上の所得がある人は、助成の対象外となりました。ただし、平成30年12月31日までに受給資格を登録し、引き続き対象の障害に該当する人は、令和4年9月30日までは、従来通り助成の対象となります。なお、次回一斉更新、令和4年10月からは、毎年所得審査を行います。対象となる医療費、医療保険制度が適用される医療費の一部負担金、高額療養費などの法定給付や他の公費負担医療制度から支給される金額を除く。住所や保険証が変わったら、登録申請をしている人で、住所、加入医療保険、振込口座、身体障害者手帳等の記載内容に変更があった場合、生活保護の受給開始、廃止があった場合、施設の入所、退所があった場合には、変更届の提出が必要です。問い合わせ、保険年金課、国民年金医療費担当、1階4番窓口。3人以上の子供がいる多子世帯を応援します。多子世帯、子供が3人以上いる世帯 の子育てを応援するため、様々な子育てサービスが利用できるサンキュー子育てチケットを配布します。対象世帯、令和3年1月1日以降に第3子以降の子供が生まれた世帯、第1子、第2子とも18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人、第3子の誕生日時点で養育している場合に限ります。申請期限、第3子以降の子供の出生年の翌年6月30日まで。交付額、第3子以降の子供1人につき5万円分。金額は変更となる場合があります。対象の子育てサービス。家事ヘルパー、ベビーシッター、一時預かり、親子ふれあいイベント、保育施設等における実費徴収、おむつ、ミルク等の物品購入、任意予防接種、写真館での記念撮影など。利用方法、子育てサービスを利用した際に、チケットまたは現金で支払い。現金で支払った場合は、領収書とチケットを事務局に送付し、換金申請が必要です。スマートフォンからも申請できます。QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県サンキュー子育てチケット事務局、電話 0120-39-3192、川垣山垣自然塾、山垣編参加者募集、写真説明。写真が2枚あります。2人の子供が虫取り網を持って歩いている後ろ姿。虫かごの中の様子を観察している4人の子供。写真説明終わり。期日3月13日日曜。時間午前8時30分から午後3時。場所駒郷古民家日和田山。高崎山。対象、市内在住の小学4、5、6年生。人数20人。定員を超えた場合、抽選。費用、無料。内容、日和田山、高崎山での樹木や生き物の観察。ハイキング、竹を使った工作。申し込み、2月7日月曜から15日火曜までに、電話、または直接環境課へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。募集、元気に働く会員募集中。シルバー人材センターでは、市内在住で60歳以上の元気で働く意欲がある会員を募集しています。入会説明会、事前予約制。期日、2月17日。3月17日、4月21日の木曜日。時間、午前9時30分から。作業内容、植木作業、除草作業、草刈り、草むしり、屋内外清掃作業、カート整理作業、事業所内軽作業、施設窓口管理、駐輪場整理など。申し込み、電話、または直接、日高市シルバー人材センターへ。問い合わせ、場所、日高市シルバー人材センター、総合福祉センター、駒の里、敷地内。電話、985-5858。
報告、ホームページ制作、コンパス、パソコン、スマートフォンサイトの制作、管理、提案をいたします。電話 978-7351。請求例 4914-3184。駒川駅前、コンパス日高市で検索。
日高市営住宅長寿命化計画案の市民コメントを募集。市では、今後の市営住宅の維持管理や、整備方針について定めた日高市営住宅長寿命化計画の策定を進めています。この計画は、老朽化した市営住宅や入居者の状況を踏まえて、 計画的に修繕や改善を行っていく方針を定めるもので、維持コストの縮減や安心安全で快適な住まいを長期的視野で予防保全的な維持管理を計画的に実施するためのものです。閲覧・意見募集期間2月28日月曜まで。閲覧場所市役所1階行政情報コーナー、都市計画課各公民館、障害学習センター、文化体育館日高アリーナ、総合福祉センター駒の里、市ホームページからも閲覧及び意見の投稿ができます。意見を出せる人、市内在住、在勤、在学の人。提出方法、各閲覧場所に備えてある意見書に記入し、郵送、当日消印有効、電子メール、ファックス、電子申請、または直接都市計画課へ。電子申請の QR コードがあります。問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当、ファックス 985-3371、 メール link@city.hidaka.lg.jp。 森林環境譲与税の活用に向けた基本方針、案の市民コメントを募集。市では、森林環境譲与税を適切かつ効果的に活用するため、市との方向性を明確にする森林環境譲与税の活用に向けた基本方針の策定を進めています。閲覧・意見募集期間、3月2日水曜まで。閲覧場所、市役所1階行政情報コーナー、産業振興課、各公民館、障害学習センター、文化体育館日高アリーナ、総合福祉センター駒の里、市ホームページからも閲覧できます。意見提出方法、各閲覧場所に備えてある意見書に記入し、郵送、当日消印有効、電子メール、または直接産業振興課へ。意見提出先、問い合わせ、産業振興課農政担当、メール、link@city.hidaka.lg.jp。 広告を掲載しませんか？市ホームページでは随時広告を募集しています。広告料1ヶ月1万円。掲載期間により割引があります。申し込み、市政情報課に備えてある申し込み書、市ホームページからダウンロードかに記入し、電子メール、電子申請、または直接市政情報課へ。電子申請の QR コードがあります。問い合わせ、市政情報課広報統計担当、メール、link@city.hidaka.lg.jp。 イベント、ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内、手作りタコ展示会、子供たちが楽しく作った作品が並ぶ温かみある展示会です。期間、2月5日土曜から13日日曜。問い合わせ、日高市コミュニティ協議会、総務課内。歴史を生きた話題の人、絵画。期間、2月15日火曜から28日月曜。問い合わせ、鶴岡、電話、989-1173。美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。詳しくは、障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。教育相談室だより、490。マズローの欲求5段階説。子供には、生き生きと自分らしい人生を歩んでほしい、と、 すべての親が願うことだと思います。自らの力で生きたいように生きるためには、自己実現できる人になることが必要です。今回は自己実現欲求についてです。自己実現欲求には、他の欲求が十分に満たされていても、自己実現欲求が満たされないと幸福感を感じにくく、欲求不満に陥ってしまうそうです。子供がやりたいことを見つけたり、夢を語り始めたりしたら、次の点に気をつけてあげてください。勉強しなさいを言う前に、勉強しなさいと口うるさく言うよりも、自己実現のために勉強するというモチベーションにつなげることが大切です。海外で活躍できるようになりたいから英語を勉強しようなど、学習の意義を見出せるよう誘導してあげましょう。自分で目標を立てさせる。子供の夢が見えてきたら、大きな目標とそれを達成するための小さな目標を自ら立ててもらいましょう。例えば、大きな目標が大谷翔平選手のようにスポーツをやりたいなら、小さな目標は毎日素振り100回、毎朝30分走るなど、具体的事項を一つずつクリアしていくことです。また、自己実現へ少しずつでも近づいていく実感を得ることが大事で、満足感も増していきます。目標達成シートのマンダラチャートも話題になっています。ピラミッドを積み上げて、自己実現というトップにたどり着くと、これから生きていく上で、すべての行動や決断の動機がここに帰結されるようになるそうです。一つ一つの積み重ねが自分らしく生きられる場所へ導いてくれるようになるのです。お子さんがどの段階で悩んでいるのかをしっかり把握して、幼少を抑えたサポートをしてあげるために、自己実現理論は親の助けになりそうです。デイビッド・アバドラム博士著、子育て&親業ガイド、あらゆる人間関係に効く三つの柱、しつけがうまくいく秘訣、スマートゲートインクより。
報告、生徒さん募集中、清村茶道教室、携帯 080-5000-6076、 詳細はホームページで http://kiyo28.com/。 お茶貸付1000円。 QR コードがあります。
木星の会お話し会、子ども対象のお話し会です。日時2月13日27日の日曜日午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、私立図書館。電話、985-5121。国際文化交流セミナー、フランスでのお話と筑前琵琶の演奏。世界の多様な文化を知り、国際社会への理解を深めるイベントです。日時、3月12日土曜、午後1時30分会場、2時から3時30分予定。場所、総合福祉センター、駒の里。人数、70人。講師、女優、筑前琵琶奏者、横田恵子さん。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市国際交流協会事務局、総務課内。電話、989-2111。男女共同参画トークイベント。ガラスの天井の開き方、現代社会をうまく生き抜くための処方箋。女性を取り巻く様々な呪縛と不安への対処法についてお話しします。日時、3月5日土曜、午後1時会場、1時30分から3時30分。場所、 入間市産業文化センター、入間市工業台 1-1-7、対象、日高市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市に在住、在勤、在学の人。人数150人。申し込み順、講師、作家、柘植いつかさん。費用、無料。申し込み、電子メールまたは電話で総務課へ。1歳から未就学児までの託児サービスがあります。2月24日木曜までに総務課へお申し込みください。先着5人。手話通訳、要約筆記が必要な人は3月1日火曜までにお申し出ください。ヒアリンググループ対応。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当。メール、link@city.hidaka.lg.jp。 埼玉出会いサポートセンター、恋玉出張登録会。埼玉出会いサポートセンター、恋玉は、県の結婚支援センターです。市内を会場に出張登録会を行います。ぜひご利用ください。日時、2月26日土曜、午前10時から午後4時。場所、障害学習センター。対象、次のすべての条件を満たす人。結婚を希望し、自ら婚活する意思のある20歳以上の独身の人。県内に在住在勤または近い将来県に移住を考えている人、スマートフォンをお持ちの人、費用11,000円、入会面談時に住所の確認をします。持ち物、写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証等、後日独身証明書等の書類が必要です。詳しくは、恋玉ホームページでご確認ください。申し込み、2月23日祝日までに、恋玉ホームページから入会申し込み、仮登録の後、本登録、面談予約をしてください。QR コードがあります。問い合わせ、埼玉出会いサポートセンター運営協議会事務局、火曜から日曜日の午前11時から午後6時30分。電話 048-789-7721。 自然観察会、駒川を散策。天神橋から遊歩道を歩きます。日時、2月20日日曜、午前9時から正午、小雨欠航。場所、巾着田入口駐車場。人数、15人程度、申し込み順。費用、無料。持ち物等、筆記用具、飲み物、雨具。申し込み、2月17日木曜までに、電話、または直接環境課へ。問い合わせ、環境課、生活環境担当。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和3年12月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和3年12月の可燃ごみ、全体量 886.99 トン、昨年同月との比較、-28.34 トン、処理費用、3,658,8338円、-116,925円。一人当たりの量、16.16kg、-0.39kg。令和3年12月の可燃ごみ、一人当たりの処理費用、667円。昨年同月との比較、-15円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は、全体量にトンあたり 41,250円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。 瓶、缶に出せるものは、飲料、食料用に限られています。中身が入っているものは、必ず空にしてください。また、化粧瓶やガラス、陶器などは可燃ごみになります。これらは危険と表示をして出してください。ご協力をお願いします。とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
報告、おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591埼玉泌尿器皮膚科クリニック
女性のためのリラックスタイム4精油を使った体が喜ぶセルフケア講座4回目は良い香りの万能クリームを作って使ってリフレッシュ日時2月19日土曜午前10時から正午対象、成人女性、人数、10人、申し込み順、講師、ルイさん、費用、1500円、材料費、持ち物、筆記用具、申し込み、2月8日火曜から17日木曜までに、電話、または直接駒公民館へ、場所、問い合わせ、駒公民館、電話、989-2381身近な税金の話生活する上で欠かすことのできない税でもよくわからない税そんな身近な税金をわかりやすく話します日時2月24日木曜午後2時から3時対象成人人数14人申し込み順費用無料持ち物、筆記用具、申し込み2月8日火曜以降に電話または直接駒川南公民館へ、場所問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 まーちゃんと仲間たち、ポカポカ音楽会、気軽に音楽を聴きに来ませんか？一緒に楽しみましょう。日時、3月19日土曜、午後1時30分から3時、人数30人、申し込み順、費用無料、申し込み2月8日火曜以降に電話または直接駒川南公民館へ、場所問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 肩こり解消ヨガ講座。全身運動のヨガを通じて肩こりを解消しましょう。日時、3月16日水曜、午前9時30分から11時30分。対象、成人。人数、15人。申し込み順。講師、さなりちかさん。費用、無料。持ち物等、ヨガマット、持っている人、飲み物、タオル、運動できる服装、申し込み、2月8日火曜以降に、電話、または直接駒川南公民館へ、場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話、989-1000。消しゴムハンコ体験教室。大きさは、はがき2分の1のサイズです。日時、3月1日火曜、午後1時から4時、対象、成人、人数、7人、講師、えみさん、費用、300円、材料費、持ち物、筆記用具、カッターナイフ、カッターマット、持っている人、申し込み、2月7日月曜以降に、電話、または直接駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話、989-1000。SGS 親父バンド、スプリングコンサート。定年を過ぎた音楽仲間が集まり、 市を中心に活動しているアマチュアフルバンドによるコンサートです。スタンダードジャズから懐かしい昭和歌謡、昭歌等、皆さんおなじみの曲を演奏します。日時、3月12日土曜、午前10時30分から11時30分。人数50人、申し込み順。費用無料。申し込み2月8日火曜以降に電話または直接武蔵台公民館へ。場所問い合わせ、武蔵台公民館、電話982-2950。フレイル予防でスマイルになろう。加齢による心身の衰えに負けず、人生100年時代を笑顔で過ごすためのコツを教えます。日時、3月26日土曜、午後2時から3時30分。対象、成人。人数、25人。申し込み順。内容、整形外科医による講演、フレイルに関する講話と運動紹介、実践。栄養の講話、講師、医師、河野義彦さん、理学療法士、管理栄養士、費用、無料、持ち物等、ヨガマット、タオル、飲み物、筆記用具、動きやすい服装。申し込み、2月3日木曜以降に電話、または直接武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話 982-2950。 文化体育館日高アリーナ。指定管理者コナミスポーツ毎日工業グループ。電話 985-2090。 休館日2月7日月曜、21日月曜、3月7日月曜、22日火曜。 QR コードがあります。日高アリーナ人気教室体験イベント。対象者、16歳以上の人。持ち物、室内用シューズ、タオル、飲み物、下足袋。ボディバランス人気ナンバーワン。期日、2月23日祝日。時間、午後1時30分から2時30分。人数、50人。費用、500円、税込み。背骨コンディショニングたっぷり90分。期日、2月13日日曜。時間、午前10時から11時30分。人数、30人。費用、1000円、税込み。
報告。ピアノ。×農業×食育は伸び伸び育つ。オンラインレッスン開始。検索ピアノッチ。暮らしを楽しむフラワーアレンジメント。ひな祭りを祝う。今回のテーマはひな祭り。春の訪れを喜び成長を祝います。日時、3月2日水曜、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、10人。申し込み順。講師、フラワーデザイン講師、新井佳代子さん。費用、2000円。材料代。2月19日土曜までに武蔵台公民館へお持ちください。持ち物、ハサミ、持ち帰り用の袋。申し込み、2月8日火曜から19日土曜までに電話または直接武蔵台公民館へ。保育を希望する人は申し込み時に相談してください。2月19日土曜以降のキャンセルの場合、 3回の返金はしません。当日使用する材料をお渡しします。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 コロナ禍生活応援フードパントリー、食の支援を必要とする人に食品、飲料、お菓子など数点をお渡しする予定です。また生理用品なども含めたご自由にどうぞのコーナーも設置予定です。申し込み制、できればエコバッグをお持ちください。数に限りがあります。日時、3月9日水曜、午後2時から4時。場所、駒公民館。申し込み、2月9日水曜以降に、電話または日高市社会福祉協議会ホームページから。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 ドリームコンサート2022、武蔵野音楽大学附属高等学校の生徒による演奏会です。本年度後期の授業で培われた成果を発表します。日時、2月27日、日曜、午後1時30分開場、2時開演。場所、武蔵野音楽大学附属高等学校入間キャンパス。プログラム、トッカータとフーガ、くるみ割り人形より花のワルツ、ほか。費用、無料。申し込み、武蔵野音楽大学附属高等学校ホームページ、または電話で武蔵野音楽大学附属高等学校へ。問い合わせ、武蔵野音楽大学附属高等学校。電話、04-2932-3063。ニコニコテラスへお越しください。入間川の新しいにぎわいスポット、入間川ニコニコテラス。河川敷に隣接した大型遊具やカフェで、開放的な気分を味わえます。場所、狭山市柏原 2910-1。 問い合わせ、狭山市商業観光課、電話 04-2953-1111。 写真説明、ニコニコテラスの写真です。写真説明終わり。令和4年度前期埼玉未来大学受講生募集。人生100年時代を生きるシニアのための大学、埼玉未来大学を開校します。対象、県内在住で満50歳以上の人、令和4年4月1日現在、申し込み、3月25日金曜まで。詳しくは埼玉未来大学ホームページをご覧ください。問い合わせ、括弧講座、生き生き埼玉未来大学担当、電話 048-728-2299。 表があります。期間、日数、場所、人数、費用の順に読みます。ライフデザイン科、期間4月から9月、日数全18日、場所ウエスタ川越、人数130人、予定、費用28000円。 地域創造化1アクティブコース2地域ビジネスコース4月から9月1全17日2全12日埼玉県県民活動総合センター1、25人2、25人1、4万円2、4万8000円表終わり。楽しく歩こう3月の定例健康ウォーキング。問い合わせ申し込みは各公民館へお願いします。時間やコースを変更する場合があります。早春の川越蔵造りの街歩き、日時3月23日水曜午前8時45分から正午、集合解散、駒川駅前または武蔵高萩駅桜口集合、現地解散、川越駅まで鉄道利用、交通費自己負担、人数15人、申し込み順、申し込み、2月9日水曜から武蔵台公民館へ、当日申し込み不可。武蔵台公民館、電話 982-2950、駒公民館、電話 989-2381、醤油王国まで歩く。日時3月5日土曜午前8時30分から正午、集合解散、高萩北公民館、人数15人、申し込み順、申し込み、2月9日水曜から高萩北公民館へ、当日申し込み不可。高萩北公民館、電話 989-7322、 高萩公民館、電話 989-2145。 報告、入間市高倉5丁目に経費老人ホームケアハウスグランコート、令和4年8月開設予定。入居者及び職員募集中。問い合わせ04-2962-7770。 あなたの街からコレクションオブフォトグラフィーズ。広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課広報統計担当まで郵送先をご連絡ください。 QR コードがあります。1月9日、出初め式。市役所で消防団の仕事始めの行事である出初め式を行いました。消防団員が制服に身を包み、消防車両での防火パレードを行いました。今年も火の元に注意して安全にお過ごしください。市民カメラマン、大河原康夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明、3枚あります。消防団員がバイクに乗って防火パレードをしています。消防団員が制服を着て整列している様子の写真が2枚あります。写真説明終わり。1月13日、繭玉飾り。駒郷古民家で、駒郷古民家サポーターズクラブの皆さんが、繭玉飾りを作りました。赤、青、白の色とりどりなお団子を枝につけ、華やかな繭玉飾りができました。今年も実の良き1年になるといいですね。 市民カメラマン大河原康夫さん撮影。写真説明。男性が木の枝の先に丸めたお団子をつけ飾りを作っています。写真説明終わり。1月13日特定健康審査受診キャンペーン。特定健康審査受診率向上の取り組みとして初めて受診した人、3年連続で受診している人を対象に、日高市産の野菜詰め合わせや検診ファイルをプレゼントするキャンペーンを実施しました。
検診ファイルをプレゼントするキャンペーンを実施しました。
いつまでも元気で安心な毎日のために、毎年度1回特定健康審査を受けましょう。写真説明2枚あります。日高市産の野菜生産者の皆さん、4人の男性が野菜を持っています。市長は抽選箱から紙を取り、抽選者を決めています。写真説明終わり。12月25日、1月5日、力強く丁寧に。駒川南公民館と高揚公民館で書き初め教室を行いました。一筆一筆丁寧に書いていました。市民カメラマン大河原康夫さん、金指恵理子さん撮影。写真説明2枚あります。駒川南公民館。友達という文字を書き初めしている子どもたち。高萩公民館。書道の先生と一緒に筆を持ち練習している男の子。写真説明終わり。子育て応援キラキラ通信イベントレポート。出来たて熱々を召し上がれ。地域子育て支援センターチキンエッグで自然食堂を行いました。出来たてホクホクの焼き芋を美味しそうにパクリ、みんな甘い焼き芋を夢中で頬張っていました。 QR コードがあります。写真説明3枚あります。手に焼き芋を持ち、にっこり笑顔の女の子。お母さんと一緒に焼き芋を食べている子供たち。焼き芋を食べている男の子。写真説明終わり。新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更・中止になる場合があります。また感染予防のため、入室前に手指消毒と職員による検温、非接触体温計を使用にご協力ください。日高子育て応援隊による子育て広場、情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。情報があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順によります。イベント、ぽかぽか広場。期日、2月8日火曜、22日火曜。時間、午前10時から11時30分。場所、駒川公民館。電話 989-9110。 対象未就園児とその保護者。ひよこルーム、2月16日水曜午前10時から11時30分高萩北公民館。電話 989-7322。 未就園児とその保護者。表終わり。2月16日水曜ひよこルーム、 22日火曜ぷかぷか広場でひな飾りを作ります。子育て総合支援センターぬくぬく、電話 985-8020、 利用時間月曜日から日曜日午前9時から午後5時、第1、3土曜日および祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、みんなどうしてる？睡眠と生活リズム。期日2月17日木曜、時間午前11時から正午、対象、主に0から2歳の未就園児とその保護者、子ども同伴家7組、申し込み順、内容、悩みや気になること、親同士でお話ししたり、保健師のアドバイスを聞いてみませんか。申し込み、2月1日火曜午前9時30分から。ひな祭りリトミック、3月3日木曜1、午前9時40分から10時20分2、午前10時40分から11時20分主に未就園児とその保護者各回7組ひな祭りの歌を歌ったり音楽に乗って体を動かしたり、親子でリトミックを楽しみませんか。2月17日木曜午前9時30分から。子どもとインターネットのお話、3月10日木曜午前9時50分から10時40分主に未就園児とその保護者7組スマホ、タブレットなどインターネットとの関わり方を一緒に考えてみませんか。2月21日月曜午前9時30分から。はじめましての日、3月17日木曜午前10時20分から11時20分ぬくぬくの利用が初めての主に1歳未満の乳児とその保護者5組程度、申し込み順。ぬくぬく内の見学や触れ合い遊びをしたり楽しく過ごしましょう。2月24日木曜午前9時30分から。表終わり。地域子育て支援センターおひさま高根児童室、電話 985-6072。 利用時間月曜日から土曜日午前9時から午後5時、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、おひなさま制作。期日、2月18日金曜。時間、1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。対象、主に未就園児とその保護者。内容、親子でおひなさまを作りましょう。申し込み、2月4日金曜。午前9時30分から。親子で簡単な折り紙制作。2月28日月曜。1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。主に未就園児とその保護者。雪うさぎと椿の花を折りましょう。2月14日月曜。午前9時30分から。お楽しみ会、3月15日火曜 1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。主に未就園児とその保護者。みんなで人形劇を楽しみましょう。3月1日火曜、午前9時30分から、表終わり。報告、会社無料、ガレージ金森、諸山町、諸本郷、1364-1、担当金森、お気軽にお電話ください。電話049-294-5744、携帯090-1690-7744、地域子育て支援センター、くるみ、日高伏見台認定子ども園内、電話984-3071、利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、ちょこっとクラフト、期日、3月4日金曜、時間、1、午前8時45分から10時15分、制作、午前9時45分から10時15分、2、午前10時30分から正午、制作、午前10時30分から11時、対象、未就園児とその保護者、各3組、申し込み順、くるみタイムとセットの申し込みとなります。内容等、糸を使わずに子供が持って喜びそうなバッグをフェルトで作ります。前回とは違うキャラクターにします。お楽しみに。費用150円。申し込み2月18日金曜午前9時30分から前日まで。0歳教室ピヨピヨ。3月9日水曜午前10時30分から11時。教室の後正午まで遊べます。0歳児とその保護者4組。申し込み順。遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。2月24日木曜午前9時30分から前日まで。1歳教室よちよち。3月16日水曜午前10時30分から11時。教室の後、正午まで遊べます。1歳児とその保護者4組、申し込み順。遊びを通して同年齢児との関わりや、保護者同士の交流が持てます。兄弟の利用もできます。3月3日木曜、午前9時30分から前日まで。表終わり。地域子育て支援センターチキンエッグ日高どろんこ保育園内電話 984-1370 利用時間月曜日から土曜日午前9時30分から午後4時30分祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。 イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、2月10日木曜、2、2月25日金曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容、1、豚汁、2、じゃがバター、費用、200円、申し込み不要。芸術学校2月15日火曜午前10時30分から11時30分未就園児とその保護者ひな祭り制作不要。自然学校2月4日金曜午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、焚き火体験、雨天中止、不要。青空保育、2月2日水曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、ベイシア日高モール店舗敷地内の公園で遊ぼう。雨天中止。不要。泡カフェ、0歳児の日、2月8日火曜。午前10時30分から11時30分。令和2年4月2日以降に生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。冷えカフェ、1歳児の日、2月22日火曜、午前10時30分から11時30分。令和元年4月2日から2年4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。寺親や、2月17日木曜午前10時30分から11時30分未就園児とその保護者5組申し込み順ひな祭りボールブーケ2月7日月曜午前10時から出前保育1、2月3日木曜2、2月18日金曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、1、ちびっこ広場高萩地区、2、日高総合公園、大型遊具前、不要、雨天中止、表終わり。保健相談センター、電話 985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和3年10月中の出生時、期日3月18日金曜、受付時間午後0時30分から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、令和2年8月中の出生時、3月4日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳、 乳幼児健康診査、3歳児、平成30年11月中の出生時、3月11日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、令和3年4月中の出生時、3月1日火曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表、終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日3月14日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、生後7ヶ月から11ヶ月までの子どもとその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の軽視の参加はご遠慮ください。申し込み、必要、表、終わり。報告、肩、肘、手、指、専門施術院。手指の痛みや変形でお困りの方、痛みの緩和や進行予防が可能です。連絡先、作業療法士、山下正人、電話 070-9006-3713、 ホームページ hanadmangemenTBLOG.com、 日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は、1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報統計担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？日高市民文化祭第10回立高展第3回写真連盟展、各種工芸作品、写真の力作を展示します。心安らぐひとときをどうぞ。日時、2月23日祝日から27日日曜。 午前10時から午後5時、初日は午後1時から、最終日は午後3時までです。場所、総合福祉センター駒の里。問い合わせ、日高市立体造形工芸連盟、写真連盟。岡野、電話 982-1079。第4回、駒郡旧制歴史講演会。テーマ、古代から中世の北東アジアの風俗と日本。ズボンと袴、スカートとも、そして旗の展開。日時、3月6日日曜。午後1時から受付。午後1時30分から4時20分。場所、総合福祉センター駒の里。人数、70人。申し込み順。講師、学習院女子大学、埼玉女子短期大学等講師、菅原雅子。費用、1000円。資料代、申し込み、2月8日火曜、午前10時以降に、電話またはファックス、電子メールで、駒1300事務局へ。問い合わせ、駒1300、日本駒ロマン学会事務局。山田、電話 978-7432、ファックス 978-7452、メール、info@komagun.jp。 仲間を募集、木漏れ日句会。日々感じたことを俳句で表現します。上手下手関係なく和気あいあいと楽しんでいます。日時、第一水曜日、月1回、午後1時30分から3時30分。場所、駒川南公民館。費用、500円、月額。問い合わせ、土屋。電話、989-1965。住民票の写し等のコンビニ交付サービスが始まりました。住民票の写しなどの各種証明書をコンビニ等で取得できるサービスが1月17日から始まりました。コンビニ交付サービスを利用する場合、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードの作成方法等、詳しくは市民課へお問い合わせください。問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。コンビニ交付サービスについて、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市役所窓口での混雑を防ぐため、ぜひご利用ください。よくある質問。9、マイナンバーカードにロックがかかった場合は、どうしたらいいですか？ A、市民課へマイナンバーカードと本人確認ができるものをお持ちください。暗証番号の初期化を行い、ロックが解除できます。出張所では取り扱っていません。9、窓口とコンビニ交付サービスでは、証明書取得の際、手数料に違いはありますか？A、コンビニ交付サービスでの手数料は、窓口での手数料と同額です。日高市手数料条例により、 手数料免除を受ける場合は、市民課または各出張所窓口をご利用ください。9. コンビニ交付サービスで印鑑登録証を利用して、印鑑登録証明書を取得できますか？ A. コンビニ交付サービスでは印鑑登録証を利用できません。マイナンバーカードが必要です。市役所市民課、出張所窓口で印鑑登録証明書を取得する場合は、印鑑登録証が必要です。マイナンバーカードでは取得できません。9. 本籍地が日高市にない場合でも、コンビニ交付サービスで戸籍事項証明を取得できますか？ A. 本籍地が日高市以外の場合、本籍地の市区町村ごとに取り扱いが異なります。各市区町村へお問い合わせください。報告、黒髪楼は、スーパー、黒髪を創意決意、検索をどうぞ。ご説明会、駒の里、資料請求は無料です。電話、ファックス、042-985-7820、黒髪歌謡会、暮らしの情報、インフォメーション、人口、令和4年1月1日現在、総数54,852人、前月比マイナス15人、世帯数24,379世帯、前月比マイナス2世帯、男27,258人、前月比マイナス9人、女27,594人、前月比マイナス6人、火災、救急、令和3年12月、火災1件、令和3年1月からの累計16件、救急224件、令和3年1月からの累計2525件。旧祝日夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市国母291、内科小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間、午後8時から9時45分、問い合わせ、電話 971-0177、歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、夜間、なし、問い合わせ、電話 973-4114。 暮らしの交換コーナー、病院等の情報を希望者に紹介する制度です。有償無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。仏壇、折りたたみベッド、フェンダーミラー、タンス、ダイニングテーブル、椅子、テーブル、長椅子、エスプレッソマシーン、介護ベッド、仏教大辞典、座布団、冬用タイヤ、ホイール付き、学習机、ひな人形、ライティングデスク、芝刈り機、発電機、エアロバイク、エレクトーン、 植木鉢、空気清浄機、電磁ヒーター、草刈り機、ハンマーナイフ。譲ってください。制服駒川中男子、制服高根中女子夏服、ルームランナー、洋楽 CD。 交換の品物の情報は1月21日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日土日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当。無料相談表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日2月18日金曜、時間午後1時から4時20分。相談場所、障害学習センター2階。予約2月7日月曜から。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 QR コードがあります。法律相談、3月3日木曜午後1時から4時20分、市役所1階101会議室。2月7日月曜から。総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 QR コードがあります。女性相談、2月24日木曜、3月10日木曜午後1時から3時40分市役所1階相談室。2月7日月曜から。総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 QR コードがあります。行政相談、2月18日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階。不要。総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 QR コードがあります。不動産相談、2月18日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階。不要。総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 QR コードがあります。人権相談、2月18日金曜午前10時から正午、午後1時30分から3時30分障害学習センター2階。不要。総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 QR コードがあります。心配事相談、2月9日は精神保健福祉士による心の相談も行います。2月9日水曜、3月2日水曜午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100。 不要。 日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 法律相談、弁護士による相談、4人まで、2月17日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による無料相談、3人まで、2月16日水曜、午後1時から4時、総合福祉センター駒の里、必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 ひとり親家庭フラット相談室、2月15日火曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、 ひとり親家庭ハローワーク就労相談、3月8日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、 家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、 教育相談室、月曜日から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、 面接相談のみ必要、教育センター教育相談室、電話 989-7879、 労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111、 消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月火水金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、 血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター健康支援担当、電話985-5122、相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、期日、3月8日火曜、25日金曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター健康支援担当、電話 985-5122、表終わり。令和4年日高市成人式、1月9日文化体育館日高アリーナで、令和4年日高市成人式を開催しました。新型コロナウイルス感染症対策として時間を短縮しての開催となりましたが、424人の新成人が参加し、久しぶりの再会を喜びました。成人おめでとうございます。写真説明7枚あります。祝日高市成人式の看板と新成人の男性5人。成人式会場の様子。検温消毒をしている新成人の女性。成人式受付の様子。壇上マイク前で成人への思いを発表している男性。振袖姿の新成人4人。顔に手を近づけポーズをとる着物姿の4人。市民カメラマン、大河原康夫さん、金指恵理子さん、小犬間春夫さん、鈴木邦明さん、平田元次さん撮影。写真説明終わり。新成人に聞きました。20歳の誓い。写真説明。20歳の誓いを掲げる男性4人、女性3人の新成人の写真です。関口和樹さん。高萩中出身。津川聡太さん。武蔵大中出身。鎌田明さん。高萩北中出身。斉藤吉平さん。駒川中出身。古賀幸乃さん。駒中出身。西村メルモさん。駒川中出身。金子沙羅さん。高根中出身。写真説明終わり。演習室。アメリカでの同時多発テロ、東日本大震災、時代は令和へと移り、東京2020オリンピック・パラリンピック開催。今年、成人となられた皆さんの20年間を振り返れば、ビッグニュースがつながります。そして、20歳の現在、世界中が新型コロナウイルス感染症の脅威に、さらされ続けています。先の見えない日々に不安や不満が募ることが多いかもしれません。そのような中、晴れ着姿で旧友との再会に心を躍らせている姿を目にし、明るい希望に包まれているように感じました。新成人の皆さんのフレッシュさを見習って、 日々明るく楽しく過ごしていきたいと思います。コロナに負けないぞ。 H 終わりアナウンス広報日高ナンバー661令和4年2月1日発行編集市政情報課発行日高市役所郵便番号350-1292埼玉県日高市大和南平沢1020番地電話042-989-2111ファックス042-989-2316広報日高は21,400部作成し一部あたりの印刷単価は約25円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和4年2月号を終わります。